天の父よ、今から私たちは今日あなたが備えてくださいました聖書の箇所を共に学ぼうとしております。このところからあなたの深い御旨の一端を知ることができるように、私たちの魂を導いてくださいますように、そして私たちの教会にとって、また私たち個人にとって霊的な益となりますように、上から御霊の注ぎをお願いいたします。また私たちのうちに住まわれる御霊が私たちの心を照らして、あなたの御怒りのもとにある真実真理を知ることができるように整えてください。今日の礼拝を終始御手のうちに置いてください。このところで私たちが神の谷、神の子であることを確認しつつ、またこの世に礼拝が済みました後は派遣されて、そしてそれぞれの持ち場で、長谷場で、あなたから与えられています使命を全うできるように導いてください。健康がしておりますものが多ございます。また年をとって身体の不自由を覚えておりますものたちもございます。いつも礼拝に顔を見せながら今日おいでになっていない方々もございます。次の日の日、その竹が取り除かれて礼拝に出られますように、そして主にある交わりを楽しむことができますように、これらの祈りイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
聖書をお読みいたします。ガラテヤの信徒の手紙第4章12節から17節新約聖書347ページ新共同訳聖書によりますと347ページです。ガラテヤの信徒の手紙第4章12から17節私もあなた方のようになったのですから、あなた方も私のようになってください。兄弟たち、お願いします。あなた方は私に何一つ不当な仕打ちをしませんでした。知っての通り、この前私は体が弱くなったことがきっかけであなた方に福音を告げ知らせました。そして私の身にはあなた方にとって試練ともなるようなことがあったのに、蔑んだり忌み嫌ったりせず、かえって私を神の使いであるかのように、またキリストイエスでもあるかのように受け入れてくれました。あなた方が味わっていた幸福は一体どこへ行ってしまったのか、あなた方のために証言しますが、あなた方はできることなら自分の目をえぐり出してでも私に与えようとしたのです。すると私は真理を語ったためにあなた方の敵となったのですか。あの者たちがあなた方に対して熱心になるのは善意からではありません。かえって自分たちに対して熱心にならせようとしてあなた方を引き離したいのです。ガラティアのキリスト者たちはパウロから福音を聞いてキリスト信者になりました。ところがユダヤ主義者と言われております教師たちの言葉に取り込まれて、ユダヤ人がしておりますような習慣あるいは宗教生活を守らなければ救われないと思うようになりました。つまりただキリストを信じる信仰によって救われるというのではなくて、プラスアルファが必要だと思うようになったのです。信仰だけではなくてユダヤ人がしておりますような暦を守る日、あるいは月、あるいは年、季節、そういう暦をユダヤ人が守っている暦を守らなければダメだ、その他割礼を受けなければダメだとか、あるいは食物に関するタブー、特 特に汚れた動物の肉は食べないというようなユダヤ人の習慣あるいは宗教生活を救いのために必要だと考えるようになりました。このようなガラテヤの信者たちの変化は痛くパウロを悲しませます。あなた方のために苦労したのは無駄になったのではないかと私は心を痛めているというふうに語っております。そしてこの先ほど朗読いたしました箇所でパウロの個人的な気持ちを書き連ねております。パウロがガラティアの教会にあるいはガラティア地方といった方が正確でしょうか、ガラティア地方への伝道をしたのはいつのことか。使徒言行録から知られます限り彼は3回ガラティア地方に出かけております。一度目は使徒言行録の第10章以下に記されているのでありますけれども、第1回伝道旅行と呼ばれているものです。その時に彼はピシディアのアンティオキア、イコニウム、ルステラ、デルベといった町々に福音を述べ伝えたということを使徒言行録は記されております。それから使徒言行録の16章の6節と18章の23節にもガラテヤ、フリギア地方にを巡回してそこを通ったという記録が残されております。3回だ、彼はこのガラテヤ地方を訪れそこを通っております。で、この4章に記されております彼の経験は体験はそのうちのどれを指しているのか、実は、仲介書を読んでも2つの考え方があるわけです。それはこの今申しました使徒言行録の 10章以下の第1回伝道旅行の時のことだという説と、16章18章に記されておりますガラティアあるいはフリギアを通過した、ただそれだけのことしか書いてないですけども、その時のことだという2つの説があるのです。で、それについて詳しくお話ししますと時間がありますので、私自身は第1回伝道旅行の時のことであるとこのように理解をしております。そうだといたしますと、そこに記されておりますのは特に第14章19節、そこを開いていただきましょうか。使徒言行録の第14章の19節、新約聖書の242ページでありますけれども、このようなことが記されております。242ページ、使徒言行録第14章の19節です。ところがユダヤ人たちがアンティオキアとイコニオンからやってきて群衆を抱き込みパウロに石を投げつけ死んでしまったものと思って町の外へ引きずり出した。で、この箇所とパウロが13節で、私はこの前体が弱くなったことがきっかけであなた方に福音を述べ伝えた。で、これが私は一つのこと、同じ事件というものを指しているというふうに考えております。パウロはリストラの町で石を投げつけられて、そして半殺しにされて、そして死んだと思われた、死体になっていると思われたので町の外へ引っ張り出された。 こういうひどい扱いを受けた。これが体が弱くなったということを指していると私は思っております。もちろん先ほどの使徒言行録の16章と18章の箇所だという説でありますので、この体が弱くなったというのは病気であるという解釈も成り立ちます。パウロは他の箇所、コリントの信徒の手紙の第212章7節も開いていただくでも結構ですけども、コリントの信徒の手紙の第2の12章の説には、私の身に一つの時計が与えられたという表現をしておりまして、そしてそれは目の病気、眼病であったのではないかと言われております。で、トラコーマという病気がかつて日本でもよくありましたけれども、目がしょぼしょぼするというような病気、見かけが非常に悪い、風采がよくありません。で、パウロはこのことを言っている。風采が悪くて目がしょぼしょぼしているような状態であったにもかかわらず、あなた方は福音を聞いてくださってくれたということを言っているという解釈もあるんですけども、私自身はむしろ迫害のためにずさずさに体がされかねなかったような事態をここで語っているのではないかと、このように思っております。彼が受けた迫害は尋常なものではありませんでした。尋常なものではありませんでした。生々しい傷を受けて全身包帯だらけという状態でガラテアの人々に出会った。そしてそういうところで福音を述べ伝える機会が与えられた。このことをパウロが語っているのではないかと思います。ところがそのパウロに対してガラテアの人々はどういう態度をとったのか、彼はここで語っております。凄まじい扱いを受けたのでありますけれども、そうであれば普通はですね、そんな人と関わりを持ちたくない、ユダヤ人同士の争いの中に自分たちも巻き込まれて何か迷惑を受けたくないという思いがあっても少しでも不思議ではなかったのではないでしょうか。あるいは傷だらけ、血だらけの人間を見てですね、忌み嫌うというようなことがあっても少しも不思議ではなかったと思います。しかし彼がここで記しておりますことは、ガラテの信徒たちとの出会いは不幸なものではありませんでした。パウロ自身は大変な目に遭った直後でありましたけれども、ガラテの人々は彼を蔑んだり忌み嫌ったりするようなことがありませんでした。何一つ不当な仕打ちはしなかった。それどころか彼をあたかも神の使い、天使であるかのように、あるいはキリストイエスでもあるかのように受け入れて、しかもその時彼らは幸福であった。15節にあなた方が味わったあの幸福はと言っておりますけれども、パウロから福音を聞いた時にガラテアの人々は大変幸福な状態であった、幸福な心持ちになったというふうに語っております。こういう中から私たちはどういうことを考えればいいでしょうか。パウロは最悪の状態でした。おそらく顔面を叩かれれば舌を切って、言葉もしどろもどろしか語れなかったもしれません。包帯だらけであれば体を動かすこともできません。で、そういう最悪の条件の中で彼は福音を述べ伝えました。とてもとてもベストコンディションな状態で福音を述べ伝えることはできませんでした。 私たちは福音を述べ伝えるときに、いろんな好条件がないと、良い条件がないと述べ伝えることができないという心の中のつぶやきに耳をつい傾けてしまいます。今は状態が良くない。先日絵画協会の役員集会で伝道ということがテーマになりましたけれども、語る講師が全部共通していたことが一つあります。今日少子高齢化、また青年の貧困化、右傾化する日本の政治や社会、戦争の声さえ聞こえてくるような国際情勢、あれやこれや取り上げていきますと、私たちが伝道すべき、私たちが生きてこの信仰生活を守るべき日本はとても困難に見舞われていて、そういう中で果たして伝道することができるだろうか。それどころか日本の教会自身も人数が減り、教勢が減り、もうあと何年かしたら多くの教会が閉鎖されるかもしれないというような話になりました。伝道するにとりましては最悪の条件になりつつあるかもしれません。そうしますとですね、伝道というのはもうできないのでありましょうか。そのパウルの場合をもう一度見ましょう。パウルも最悪の条件でした。最悪の状態でありました。しかしだから福音を述べ伝えることができなかったのか、そんなことはありません。パウロはあなた方に福音を告げ知らせましたと語っております。条件が良かろうが悪かろうが、聖書の言葉を引用すれば、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝える、あるいは福音を述べ伝える、あるいは述べ伝えようと命じられておりますとともに、私たちはパウロの例を挙げれば福音を述べ伝えることができるということです。当時のパウロの置かれておりました状況、もっと申しますとユダヤ人からの迫害でありました。ユダヤ人というのはローマ帝国から、当時ですね、特別の許可を得て一神教を奉じることが許されておりました。ローマというのは宗教政策が比較的緩やかであったとは言いながら、ローマ帝国の政策に反するような宗教はこれを弾圧いたしました。ですから原則的には多神教の世界なんですね。ところがユダヤ人だけは例外でありまして、そういうローマの宗教を報じなくてもよい、もっと申しますと皇帝を崇拝しなくてもいい、皇帝崇拝をから除外されていた例外的な宗教でありました。しかしですね、そのことはユダヤ人というのはそれは鬱陶しい、そしてだけどうも変な変わった人々だと周囲の人々は思っておりました。そういう中でいわば内輪争いをしているわけですね。ユダヤ教とキリスト教が、そういうものを見ればガラテヤの信徒たち、彼らは初めは前申しましたようにギリシャの宗教と土着の宗教が混ざり合ったような宗教を信じているような、キリスト教から言えば、あるユダヤ教から言えば異教徒たちです。そういう異教徒たちがパウロを危険人物、あるいは災いを、あるいは混乱を撒き散らすような厄介な人々と見ても差し支えなかったと思います。ところが ガラテヤの人々は神の使い、天使、あるいはそれ以上にキリストイエスでもあるかのように彼らを受け入れた、あるいは何一つ不当な仕打ちをしなかった、できることなら目をえぐり出して与えたいと思うほどに、このガラテヤの人々はパウロに接した。これほど幸福な、まあ、パウロ自身は幸福、あなた方が味わった幸福だと言っておりますが、また伝道するものも大変幸福であったと言わなければなりません。御言葉を述べ伝える者に対する敬愛、敬いと愛がガラテヤの人々から指し示されました。伝道者、あるいは牧師にとりまして、もちろん一番嬉しいことは、大衆から、聴衆から敬愛の念を持って接せられることです。伝道する者にとりまして、信徒から敬愛の念を持って良き交わりを与えられ、そしてそういう中で御言葉を語り継げることができるということほど以上に幸福な経験はありません。大教会の牧師になったら牧師たちは喜ぶだろうなと、そういうふうに思えるかもわかりません。人々から立派な雄弁な大牧師だと、あるいは教会経営に巧みな、あるいは雄弁な、そういう説教者でですと言われたら喜ぶかもしれません。しかしそれは、私はそうではない、まあ、そういう人もいるでしょうけれども、多くの無名の牧師たちは、あるいは神学校を出た改革教会の牧師たちはそうではないと思っております。一番嬉しいのは、それは信徒が敬愛の念を持って見て、その御言葉を聞き、あるいは牧師として接してくれることだと思います。ではどうしてパウロはガラテヤの信徒たちから少なくとも敵意を持たれても、あるいは阻害されても不思議ではなかったのに、それどころか天使であるかのように、あるいはキリストイエスであるかのように、そのためには目をえぐり出してでもいいと思うほどまでに愛し、あるいは敬愛されたのであるか、なぜなのだろうかと思うわけです。パウロはといえば全身傷だらけ、そしてガラテヤの町に災いを持ってきたような、そういう騒ぎをもたらした人物です。厄介な、そういう人物をどうしてこのガラテヤの人々が受け入れることができたのであろうか、そのことを私は考えるわけです。パウロがガラテヤの人々にチヤホヤ、へらへらと笑いながら、そして接したからでしょうか。あるいは物腰柔らかく、彼らの虚偽心ですね、名誉心をくすぐかのように接したからでしょうか。それどころかパウロは、それこそですね、今まで申しましたように最悪の条件下におったわけです。それこそヘロヘロになっていた、そういうパウロなんです。見栄えも悪かったでしょう。そういうパウロをガラテヤの人々は受け入れました。なぜだったのでしょうか。パウロは最悪の条件にもかかわらず、ガラテヤの信徒の人たちが受け入れたその条件とは一体何であったのか。もう答えは一つだけです。彼が述べ伝えた福音のゆえですね。パウロがこの世の哲学を語ったわけでもない、高等な思想をガラテヤの人々に とうとうと存じたわけでもない、あるいは人生訓を垂れたわけでもない、あるいはガラテの人々が聞いてあははと笑うようなですね、漫才かなんかのような話をしたからでもありません。何をパウロは語ったんでしょうか。それは一重に福音ですよ。その福音とはこのガラテの信徒の手紙の中でパウロが思い起こさせようとしている、ただ人は信仰によって救われる、私たちが救われるのは、あるいは神の子にされるのは神の恵みによるのだ。神様は私たちを恵んでくださって、そして神の子としようとしておられるという福音を彼はただ語っただけです。それ以外のことを語れたわけがありません。にもかかわらずパウロの状態は最悪の状態にもかかわらず、ガラテの信徒の人々は彼をあたかも天使であるかのように、キリストイエスであるかのように、そのためならば目をえぐり出してでもいいと、そのように接したんですね。考えられますことが彼が語った福音の上です。ところがその福音からガラテヤの信徒の人々は離れていきました。パウロはあなた方は敵になったのかとこのようにさえ言っております。残念ながらこの手紙が書かれた頃、ガラテヤの信徒たちはかつてのあのパウロに対する敬愛の念を失っておりました。どこに原因があったんでしょうか。これはガラテヤの人々がかつて信じた、パウロが福音を語った時にその信じた福音から離れていったからです。パウロはそれを非常に残念に思っております。パウロとガラテの信徒の間を引き裂いたのは、それは二世教師たちの教えたちで教えられました。ユダヤ主義基督者の教えでありました。人が救われるためには信仰プラスアナが必要だと、信仰だけじゃそれはダメだと、立法の行い、それをカレンダーを守るとか、割礼をするとか、あるいは汚れた動物の肉を食べないとか、もろもろそういうことをこまごまと並べて、そういうものも信仰、救いには必要だと言い出したんですね。信仰だけだったらダメだと、もっともっと別のことが必要だ、そういう思いにガラテの人々は引きずられまして、その結果パウロとの関係は引き裂かれました。福音がガラテの信徒とそしてパウロを固く結びつけておりました。教職者と牧師、あるいは伝道者ですね、教職者と教会を結びつける絆はこれだけだと思います。確かに私は牧師の持っております個性とか能力とか、そういうものは一切不要で必要ではないとは申しません。あるいは牧師の能力、雄弁さとか、あるいは牧会の巧みさとか、そういうものも不必要などとは申しません。けれども教会と牧師を、あるいは説教者をつなぐものは一体何であるかというと、そこで本当に彼が福音を語っているかどうかになります。語られております御言葉が真実、神の良き知らせであるかどうかに関わるということです。そのことを教会はいつも思い起こすときに、さまざまな教会で起こっておりますような牧師と信徒の間の亀裂というものは起こってこないんだと思います。信徒がそれ以外のことについて牧師に期待をしていく、そのことが亀裂を生んでいくんだと思います。伝道者あるいは説教者のと教会の亀裂というものは、私は福音以外のものによるからだと思っております。であればこそ 講談から常に福音が語られているかどうか、私たちの改革教会はそういう牧師が本当に福音を語っているかどうか、それを見つめて、そしてそれを見守る役目をつけて選んでるんですね。それは長老と呼ばれている人々です。長老の第一の任務は何か、牧師の信徒のお世話じゃありません。そうじゃなくて、牧師が本当に福音を語っているかどうか、そして信徒がその福音を本当に聞いているかどうか、これを見守る務めが長老の第一の務めです。ここには近藤長老、あるいは高知長老、あるいは津村長老が長老として任職されておりますが、その務めの第一のものは説教の結ぶ身を見守ること、と私の教会は教会の憲法で定義しているんです。ですから福音が語られているかどうか、なぜそういうことを一番重視するのか、今言った通りの通りです、ことです。パウロは福音を語りました。その福音とは何か、何度も繰り返します。人はただ信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるという福音です。ただ神の恵みによって私たちは罪許されて神の子とされるという、こういう福音です。ガラテヤの信徒たちは残念ながらこの福音から離れていったときに、その時にパウロとの絆は壊れました。じゃあガラテヤの信徒と新しい彼の指導者でありますユダヤ主義者との関係は良くなるのか。パウロとの関係は確かにですね、絆は壊れました。じゃあパウロはですね、ユダヤ主義キリストの教師たちとガラテヤの信徒たちの絆は、あのかつてのパウロほど固かったのか。パウロは暴露しております。いや、そうじゃない。彼らがあなた方に熱心なのは、それは自分たちに熱心で、つまり自分たちの仲間にして、自分たちの傍らにして、そして自分たちの集団に加わらせたいためであって、だからあなた方と私を引き離そうとしている。つまりこれ福音から引き離そうとしている。彼らの意図は、それは何か、それはですね、自分たちの集団を大きくしたいだけだと、つまり宗教団体で大きくしたいだけのことだと、人数を多くしたいから、だからパウロとガラテヤの信徒たちの間を引き裂いたに過ぎないと。いい話はいろいろします。私たちの方に来たらですね、こちらの宗教の方がいいですよ、いっぱいご利益がありますよとか、そういうことを言うとしてもですね、それは福音から引き離すこと以外の何もではない。その動機をパウロはここでえぐり出しているわけです。だからパウロは願うんですね、あなた方が持った最初の信仰に戻ってくれ、この福音を信じてほしい。伝道ということを考えてきます場合に、私たちはもう一度視点をですね、原点をその見直すことができるのではないかと思います。ここでも私はギデオンに教会に加わってですね、聖書を一生懸命担当してくださる方々がいるということを知ってですね、また励ましたいと思うんです。本当に条件はよくありません。かつてより伝道する側の方もですね、条件が悪くなりました。参加する人たちは高齢者、人数も少ない、そして向こう側もこの社会はですね、ますますキリスト教なんてくだらないという思うような、そういう反応が返ってくるような社会です。ますます悪条件の中で私たちは伝道しなければならないかも分かりません。でも福 葉を真実に曲げもせず語っておりましたならば、ガラテヤの信徒の人々のように、どんなに相手が条件が悪いように見えても、まるで天使であるかのように、あるいはキリストイエスでもあるかのように、またキリスト者のためならば、伝道者のためならば、目をえぐり出してでもいいと思ってくださる方が必ずいる。そして福音を受け入れてくださる方が必ずいる。このガラテヤの信徒の場合は不幸にして後にパウロから離反することにはなりましたけど、でもかつてのガラテヤの信徒たちの状態にパウロは戻ってほしい、こういう思いでこの手紙を記しております。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはガラテヤの信徒の手紙を順々に学んでおります。今日は彼がガラテヤの信徒たちと接した一番最初の頃を思い返しながら、個人的な思いを記す箇所を学びました。個人的な、しかも今から2000年前の一人の伝道者の、そして教会の関係を記しているだけではなくて、そこから21世紀の今日の教会や、あるいは教会と教職の関係や、あるいは伝道の愛用や、あるいは伝道する者の心構えや、あるいは熱心や、そういうものを聞き取ることが許されました。この群れの中にはこれから福音を信じようとしている方もございます。またその福音を述べ伝えようと熱心である方たちもございます。けれどもどうであれ、私たちが寄って立つべきところは、パウロが語りましたような信仰によって救われる、その神の恵みの現れでございます。どうか教会がこの一時にいつもこだわって、そしてそこに戻っていけるように、この原点に戻っていけるように